金陵の鳳凰台に登る。李白。鳳凰台上、鳳凰遊び。鳳去り、台虚しくして、江、小野洲から流る。五宮の仮装は夕景に渦漏れ。寝台の遺憾は呼吸となる。三山半ば落つ、青天の外。一水、中文巣、白露洲。すべて不運の、よく日を覆うがために。長安見えす、人をして、憂いしむ。かつて金陵の鳳凰台の上には、鳳凰が遊んだが、鳳凰は去り、台ばかりが虚しく残り、長江は変わらず流れている。三国時代の五の宮殿を彩った花や草は人気のない草深い小道にうずもれ、東晋時代の遺憾をまとった華やかな貴族たちも今や古びた丘の下の土くれとなっている。金陵西南の三つの山は半ば雲に隠れ、青い空の彼方から落ちかかるように見え、一筋の長江が中洲の白露洲で二つに分かれる。一体浮雲が太陽を覆い隠してしまうために長安が見えない。私は憂いに沈むのだ。李白が最高の高閣楼を意識して作ったといわれる詩です。李白は高閣楼を訪れた時、詩を作ろうと思ったけれども、最高の高閣楼の詩があまりに出来がいいために、これ以上のものは作れないと実感しました。そこで後日、金陵を訪れた際、舞台を変えて最高の詩の形式を用いて、この金陵の鳳凰台に登るを作ったということです。金陵は三国時代の呉をはじめ、南朝の秦、宋、清、梁、陳が都を置いていました。歴史ある町並みを李白は痛く気に入っていました。鳳凰台は金陵の西南の丘にあった台、その西を長江が流れていました。南朝宋の時代、この地に珍しい鳥たちが飛び来たって遊んだために、これは鳳凰だろうということで鳳凰台と呼ばれたということです。浮雲が太陽を覆い隠したために長安が見えないと言っていますが、浮雲も何も金陵から長安が見える距離ではないですが、そういう話ではなくて、浮雲が太陽を覆うというのは、君主のそばにいるろくでもない側近が君主によからぬ入れ知恵をして君主の判断を鈍らせることの例えです。この頃、李白は宦官高力士の讒言を受け、玄宗皇帝の宮廷を追われていたので、そのことを踏まえていると思われます。雄大な景色を読みながら、単に景色に終わらず自らの心理を重ね合わせています。